町の話題。本日は秋季全国火災予防運動について、消防局予防課の信田さんにお話を伺います。信田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、消防局予防課の役割を教えてください。
藤沢市消防局予防課の役割としましては、火災の原因を究明する火災調査、危険物の使用や貯蔵などを行っている施設に対する規制事務、また市内の工場や商業ビルなどの協力事業所で構成されている防火協力会の事務、あとは火災予防のための広報活動などを行っております。
そして今回はこれから秋季全国火災予防運動期間に入るということで、その内容についてもご紹介をお願いします。
まずはじめに、今年度の全国統一防火標語ですが、忘れてない、財布にスマホに火の確認になります。出かけるときに財布とスマートフォンは皆さん忘れてないか確認されると思いますが、加えて火の元の確認も行い、火災を予防しようという思いがこの標語には込められています。次に、消防局の秋季火災予防運動期間中における重点項目としましては、住宅における防火対策の推進、乾燥時、強風時、または放火に対する火災予防対策の推進、多数の人が利用する建物の防火安全対策の徹底や製品火災の発生防止に向けた取り組み等を重点項目としております。
この機会に私たちも改めて自分の生活を見直していかなくてはいけないなと感じています。さあ、それでは藤沢市の火災に関する今年度の状況や、またこの期間中に行われる藤沢市での取り組みについてもご紹介をお願いします。
今年の火災の状況についてですが、9月末日までの火災件数は75件となり、前年の同時期と比べて12件増加しています。また藤沢市での取り組みについては、毎年消防救急フェアを火災予防運動期間中に行っておりますが、今年度は火災予防運動期間に先立ちまして、10月28日に神台公園とテラスモール湘南で行いました。今回は神奈川県とタイアップさせていただくことで、例年よりも規模を拡大して開催し、県内からもたくさんの関係機関等に参加していただきました。また11月9日から12日まで、藤沢駅北口地下道展示場に市内小中学校防火ポスターコンクールの受賞作品63点を展示いたします。コンクールには1000点を超える応募があり、どの作品も防火を訴えかける力作ぞろいで、選考員も受賞作品を選ぶのには苦労されていました。ぜひ皆様にも足をお運びいただき、ご覧いただけたらと思います。
今週の金曜日からということで、ぜひ皆さんに見ていただければと思います。さあ、住宅火災という点なんですけれど、住宅火災を予防する上で大切なことについても教えてください。
住宅火災から命を守るには7つのポイントがあります。それは3つの習慣を見直すことと4つの対策を取っていただくことです。3つの習慣とは、1つ目が寝タバコをしない、2つ目としては、これから寒い季節となりますので、ストーブのそばに燃えやすいものを置かない、3つ目はガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消すになります。特にタバコによる火災は例年出火原因の上位となっていますので、火の始末には十分注意をお願いします。また4つの対策としては、1つ目が逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する、2つ目が寝具、衣類やカーテンからの火災を防ぐために燃えづらい防炎品を使用する、3つ目としては火災を小さいうちに消すため消火器を設置する、そして最後4つ目が有事の際に助け合うためにも日頃から隣近所との協力体制を作るになります。皆様も今一度7つのポイントについて見直しをしていただけたらと思います。
そうですね、こういった習慣などを見直すことで火災を防ぐことができるということを教えていただきました。さあ、先ほども住宅用火災警報器というお話がありましたが、住宅用火災警報器についてまだ設置がないというご家庭はどのようにしたらいいのでしょうか。
藤沢市では寝室に義務設置となっております。また寝室が2階以上にある場合は、寝室につながる階段の上部にも住宅用火災警報器が義務設置となっています。まだお住みでないご家庭は、消防設備業者やホームセンター、家電量販店などで購入できますので、 設置をお願いします。
それではぜひご自宅の住宅用火災警報器どこにあるのか、きちんと設置されているのかということも確認していただければと思います。そしてもしご自宅で火災が発生してしまった場合、119番通報をするタイミングや初期消火の可能な範囲などについても教えていただければと思います。
火災になった時ですが、まずは無理に消火しようとしないでください。炎が自分の背丈より大きかったり、周りに燃え移りやすいものがある場合は消火が困難になります。身の危険がありますので、避難と119番通報を優先してください。もし消火器が近くにあって炎が自分の背丈より小さい場合は初期消火を試みましょう。また周りに他の人がいる場合は初期消火と119番通報を手分けするなどしてください。ここで119番通報についてですが、慌ててしまうと住所などを忘れて言えなくなってしまうことがあります。その際、固定電話で通報していると消防で場所を特定できますので、早く消防車が到着できます。危険な場所でなければ、なるべく固定電話で通報してください。
今一度もしもの時を考えて私たちも準備が必要なのだということを教えていただきました。さてこれからの季節、私たちが注意しなくてはいけないことについても教えていただければと思います。
まずは先ほどお伝えした7つのポイントについてご自身で再確認してみましょう。また空気が乾燥して火災が発生しやすい季節となりますので、家の中だけでなく家の周りにも燃えやすいものを置かないようにしましょう。放火の対策にもなりますし、周りからの延焼火災の予防にもなります。もちろん火の取り扱いには十分注意してください。
それでは最後になりますが、ラジオを聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
2018年6月1日現在、市内の住宅用火災警報器の設置率は 83% となっています。住宅用火災警報器が早期に火災を知らせることで被害を未然に防いだ事例が多数報告されています。皆様も大切な命や財産を守るためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。またすでに設置されているご家庭は定期的な点検や清掃をお願いいたします。
ありがとうございました。町の話題、本日は秋季全国火災予防運動について消防局予防課の信田さんにお話を伺いました。信田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。